日本各地世界中にチラバル JOBBP リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。てっぺいです。いや、今日はね、比較的涼しいですね。嬉しいことに、
まあ、やっと
涼しくなりまして、
峠をちょっと声かけたかという
ね。そうですね、今ね9月の3日の木曜日、はい、2020年なんですけど、室内気温はまあこれクーラーしてるんでね、ちょっとあんま参考にならないけど、まあ、一応 28.7 度ということなんですけど、はいはい、外がですね、いつもやったらこの時間すごい太陽が差し込んでくる時間なんですけど、はい、今日はもうカーテンも開けっ広げて、ということはやっぱ外が曇ってるというか、太陽が ね、あんまり差してないんですよ、太陽が差さないとね、こんだけ快適なんかと、まあ、それでもやっぱクーラーは必要なんですけど、ただここ、まあ、8月の頭ぐらいから、まあ、9月の頭ぐらいまでのこのクソ暑いな日がですね、やっとこう9月3日で、まあ、大阪の今北部の千里町から放送してますけど、
多少ね、
マシになったと思いますね。今朝僕家から自転車でここまで来たんですけど、やっぱりいつもよりかはその汗のかく量が減ったとか、まあ、もしくは日差しによってね、ちょっとなんか頭がクラッとするようなやつもなかったりですね。
クラッとする時あるからね、ほんま。
いや、本当にね、僕、今年夏、まあ、ずっと自転車でね、いろいろ移動してましたけど、ちょっとほんまに自転車に乗ることすら危険を感じるぐらいの猛暑、酷暑やったんですよね。まあ、来年からどうなるかわからないですけど、やっぱり自転車乗ることすらも、なんかもしかしたらね、気象庁がやめとけとか言うぐらい の、夏になってきたなという感じがしてました、まあ、それが今日はだいぶマシになったということでね、非常に嬉しがっております。
まあ、このまま収まってほしいというのか。
そうですね、
まあ、収まりはせんでしょうけどもね、我々、まあ、人間の、まあ、やったことの結果がこういうことになったわけですが、
そうですね、
はい、なるべく軽くお願いしたいと思います、
はい。でね、この後ゲストに来てくれるののさんなんですけど、はい、もうすでに実は収録終わっておりまして、
そうですね、
はい、まあ、レコードしたやつを今日編集してね、この後聞いていただくんですけど、はい、そのののさんからですね、先ほど連絡がありましてこれから、ジャカルタに行ってきますと。
おー、ありがとうございます、
は
い、
今関空の搭乗ゲートですと。
ガルーダに行ってありましたね。
そうですね、ガルーダつい20分、30分前に、フェイスブックのメッセンジャーで連絡が来まして、
そうですか、
これからもう帰られると。でまたね、この後の放送収録で言いますけど、またジャカルタ帰ったら2週間の自主隔離期間、14日のねっていうのが待ってるみたいですね。
まあ、入国から大変でしたもんね。
大変でしたね、本当。
まあ、今こんなことになってると、やっぱりそれはビジネスすいませんわね。
そうですね、まあ、特にやっぱりその日本と海外をこう行き来してる人とか、まあ、もちろん旅行業界もそうなんですけど、ちょっと成立しないなっていう感じがしましたね。
もう基本的なところの、ね、外されてますね、
まあ、またそのあたりの詳しいことはね、よっちゃんのお料理コーナー の健康レシピの後の野呂さんの登場シーンで聞いてほしいんですけど、まあ、こちらね、
興味あると思います。
ちょっとね、簡単に実は、JOBBB ラジオとは別にですね、 YouTube のワンチャンネルでも野呂さんから聞いた話を、まあ、僕なりに砕いて語ったっていう動画もありますんで、
昨日見ましたね、
はい、よかったら皆さんまたバンチャンネルの方もチェックしてほしいなと思います。
車に乗りながらの
2人で
したね。
そうですね、
まあ、聞いてあげてほしいと思います、
は
い、
よろしくお願いします、
はい。
あとですね、またこれちょっと僕らの1週間の動き、まず鉄平からなんですけど、
行きましょう、
ちょっとこれをね見ていただきたいんですよね、はい。アッシュというですね、新潟日報の、はい、こういう広報誌というか、
なかなかこう
月2回出る、そうですね、まあ、こっちで大阪でいうところの、リビング、産経リビングみたいな、
シティライフとか、
そうですね、あれのちょっとおしゃれ版が、はい、
これの方が余裕ありますね、画面の作りとか。そ
んなんで、ね、今、ふむよこに見てもらってるんですけど、
いい本ですね、
アッシュというね、
雑誌っていう
の、はい、これのね、ボリューム435ですね。
新潟日報というのは有名な会社ですよね、
みたいですね、
新聞社では、
はい、月2回出るみたいで、今度がね、9月10日に発行されるんで、まあ、まだこの分は実際に新潟の中で多分これ発行されてるやつなんですけど、8月27日分のアッシュをですね、この表紙を見てほしいんですけど、
はい、一番最初の面、第一面っていうんですかね、
はい、まあ、全ての人が見る場所やと思いますけど、
まあ、そうですね、
はい、まあ、これどういう状況かというと、タープが張ってて、
キャンプの状況ですね。
そうですね、タープの横に備え付けのテーブルと椅子があって、まあ、そこに男女がこう向かい合って、まあ、何か男の人の方はパソコンに向かって、はい、で女性の方は背中が向けてるみたいな、そういう写真があって、その下に、特集おしゃれにキャンプというね、ま
あ、
アッシュの、435では、まあ、キャンプ特集だということなんですけど、ちょっとどっかで見たことある人ですよね、この2人。
いやいや、人ってお前やんか、これ。
そうなんですよ、
はっきり言うて、
はい、僕と あのつぐみ、
ようこんなん出た、出たな。
そうなんですよ。これ実はね、このアッシュ の、うん、あの取材班の方がですね、うん、まあ、僕らあの今年の夏に新潟県の笹上根キャンプ場に長期滞在したんですけど、うんうん、まあ、その時にですね、偶然来てはって、
まあ、取材にあったわけですね。
そうそう、で僕が、うん、あのちょっとその、まあ、カメラマンの方が、カメラマンとあとコピーライターの方が2人で取材されてたんですけど、うん、でそのカメラマンの男性の方に、うんうん、まあ、あのこのすごいごっついキャノンのね、もうそれこそフルサイズの、まあ、いわゆる一眼レフですよ、
100万クラス
ね。そうです、ミラーレスじゃなくて一眼レフカメラを
ガチャガチャガチャってやつ
持ってはって、まあ、素人あんな持ってないんで、もう一気にこうプロやなと分かったんですけど、うん、まあ、重そうなカメラ持ってはって、しかも結構暑かったんですね、その時ね。だから、まあ、お疲れさんですという感じで、まあ、ちょっと声かけて会釈したらですね、そしたら向こうからこっち寄ってきて、で僕たまたまその時 JOBBB の更新作業してたんですよね、パソコン開いて、で、お、何してはねるんですかみたいな感じで、まあ、カメラマンとそのコピーライターの人が僕らに話しかけて、まあ、これこれしかじか家族ラジオやってて、でそれのあの収録と更新を、まあ、こんな感じでパソコン使ってやってるんですって、まあ、スマホとパソコン使ってねっていう話したら、あ、それは面白いですねということで、
ありがとう、
はい、あの、うん、よかったらこのアッシュの、まあ、表紙もしくは、うん、この折り込みの中の写真として使わせてもらえませんかっていうことで、うん、で写真撮ってもらったんですよ。
なるほど。
そしたらなんと、うん、表紙を飾ると、私てっぺとつぐみがね表紙を飾るということで、うん、でこれ実はちょっと裏話がありまして、あ、で皆さんちなみにですね、こちらのアッシュはね、うん、あのウェブでも見れるんですよ。
ウェブがあるんですか。
ま、全く多分、
まあ、当然やろね、
ちょっと今ね画面出してるけどこんな感じで、
あ、ほんまほんま、あ、
はい、今これ表紙が出てるんですけど、出てる出てる、でこれでなんかこう
縦長の新聞やね、
はい、でクリックすると、
あ、面白いね、
なんかページがこう、で多分これ拡大もできると思うんですが、これで拡大プラスを押すと、
あ、なるほど、
でページ戻るときは左の方をクリックしたら、
あ、細かい記事がいっぱい出てますね、はい、
まあ、っていうような感じでウェブでも見れるんで、またよかったら皆さん、
キャンプ特集やね。
そうですね、新潟日報のアッシュ ASSHで検索したら僕とつぐみの表紙の写真が見れると思うんですけど、うん、これ実はね本当はゆいも入っとったんですよ。
お、なるほど、
はい、ゆいとつぐみとてっぺん3人で、うん、 3人の写真を使うはずやったんですけど、うんうんうんうん、やっぱりそこは、まあ、プロのカメラマンなんで、うん、まあ、撮りますよって言って撮った後に、何枚かあのロングからこう望遠でね、
狙ってはって、
狙ってなんかこうちょっと望遠レンズ使ってっていうような感じで何枚か撮ってて、でその中でやっぱりこの表紙に使われたこの写真が一番何かこう構成上良かったんでしょうね。で後で実はあのちょっと遠くから撮ってて、まあこういう写真ももしかして使うかもしれませんっていうのをちゃんと僕ら了承を得てっていうことで、まあ結局どの写真が使えるか分からなかったんですよね。で先日ですね、そのコピーライターの方からですね、これちゃんと送っていた実物の新聞を送っていただいて、でメールの方にも、もう発行したので、うん、その SNS とかで あの告知もしていただいて大丈夫ですっていうことを言われて、ということで今ちょっと家族ラジオの JOBB で紹介させてもらってるんですけど、
アウトドアとか、まあ、キャンプとかの、ね、はい、方が見られたら大変面白いですね。
そうですね、特に、うん、まあ、新潟、ね、を中心にこれ発行してるやつなんで、うん、あの新潟の中でのキャンプ場の特集とか、うん、あとはあのやっぱりね、女性が今キャンプにすごい参入してるっていうことで、まあ、女性2人組のキャンパーがですね、ちょっと道具紹介したりとかっていう、まあ、内容で、まだ皆さんよかったらウェブでも見てほしいんですけど、で結局、まあ、ゆいの写ってない、
なるほど、
僕ら分からなかったんですよ、どの写真なのか分からなかった、
う
ん、
それは向こうに、ね、はい、そういう権利はあるからね。
そうですね、で僕らもそれ了承してますからっていうことで、そしたらこの写真になったと、なるほど、いうことでございます。
ゆいがちょっと残念がってるかも、
ね、そうですね、これちょっと今日家持って帰ってね、あのゆいにも見せようかなと思ったんですけど、はい、ちょっとあのかわいそうなこと
してもらった、俺折れへんと言うと
ったんですよね。そうそう、まあ、私折れへんとかね、まあ、いろいろ言ってると思うんですが、
まあそれは知らない、それは知らないね。
そうですね、うん、まあまあちょっとね雰囲気的には、なんかリモートワークみたいな
こともあって
雰囲気らしいですね。でやっぱりそのね、購買層の中には子供いない人もいますし、でなんかやっぱりね、ちょっと僕の勝手な解釈、これ別にコピーライターの方とかに聞いたんじゃないんですけど、子供がいるとね、やっぱりちょっとこう法律的にね、いろいろとその お金のことで難しい部分も出てくる。 YouTube も基本的にね、子供は出さん方がいいっていうような話もありますから、まあ、だからそういうことをいろいろ考えて、まあ購買層のことも考えて、法律的なことも考えて、多分、まあ、あとは この表紙の構成ですよね、うん、やっぱ一番上にこのアッシュっていう文字を持ってこないとダメ、うん、
これまたシャレと文字やね。
そうなんですよね、うん、これを持ってこないとダメやし、うん、さらにそこでキャンプと、うん、まあ、男女2人でパソコン、うん、で後ろの緑、まあ、そういうのを総合的に考えたら多分これになったんでしょうね。
まあそうでしょうね、
はい、だからここのね写真の中には、うん、テントは写ってないんですよ。これがまた面白いんですよ ね、
う
ん、
ね、タープだけやね。
そうそう、タープしか写ってないんで、うん、まあ、だからそういうライトユーザーとかにも向けてるんかなと、いろいろこのやっぱり構成見てたら、
ね、
やっぱ商業誌っていろいろ考えてはんねんなっていうのが分かりまして、それを実際になんか取材を受けた僕だからこそ、うん、またその裏事情とかも分かって、
まあまあお前もそういう関係の仕事してるだけ
で
ね、
は
い、
そうですね、面白かったので、
はい、ご苦労がね、
分かりますね、
先方様のね。
そうですね、だから1枚写真を使うにもこんだけ郵送費使ってとかね、うん、ちゃんとメールでの告知もあってとか、うん、まあ、やっぱりね、お金もらうっていうのは大変やなっていうのは思いました ね、はい、皆さんよかったら、うん、アッシュのボリューム435、うん、新潟日報から出てますので、
ね、シャネタこれね、はい、あのいわゆるフリーペーパーってやつ
や
ね。
そうですね、あの、うん、ウェブで確認をお願いいたします。
ちょっと、まあ、関西と味は違うね。
あ、全然違う。ちょっとなんかあのどっちかっていうとキャンプでもちょっとこれ比較していいかどうか分かんないけど、うんうんうん、あれあれ、うん、何だっけ、
あ
の、スノーピークと、
うん、はあはあ、そのキャンプの道具の話か。
スノーピークは新潟なんです
よ。なるほど、な
るほど。でもう一個の、うん、有名なあの、うんうん、あの楓のマークのところに、
あ、あるあるある、
名前なんでしたっけ、あれ、
なんかようわからん、
あれ大阪なんですけど、
大阪のメーカーか、あれ
なんで、スノーピークとあそこのメーカーの違いみたいなのが、うんうん、なんかこういうその紙面にも出てるなと。
まあね、明らかにそういう、まあ、地域の違いで、まあ、それはまた面白いんやけどね。
そうですね、
なかなかあの静かな、キャンプ場で、
ここ本当笹並
みもできてるという感じやね。
そうそうそうそう、キャンプ場、うん、ここね、あのオートキャンプもあるし、
うん、
あの電源付きのオートキャンプもあるんで、うんうん、まあほんまにあのリモートワークもまあできんことはないなと思いましたね。
あの周りにあるちょっとスペースを石垣で区切ってるとこなんかもね。
そうそうそう、これはね、
面白い発想やね、はい、
これここでね、うん、あの暖炉が、暖炉とかいろいろがあって、
ね、
あの野外でこう、うん、お米炊いたりとかするときに、まあ、あの焚き火台がなくても、うん、ここの備え付けのところでできるっていう、
ね、お前らは全部自炊やからね。そうそうそう、そういう意味では良かったね。
そうですね、あの写真を見てもらったらね、うん、机の上にあの僕が使ってたあのガスコンロがあったりとか、うん、でそのガスコンロの周りにあのガスをあんま使わんようにって言って、うん、あの油ガードでね、あの四方というか4方3方かな、あのガードをしてたりとか、
風がをね、
そうそう、でここにあの椅子に置いてるのは20リットルの水タンクやし、でここにあるのがあの洗い洗濯物っていうか、食器を洗った食器を乾かしてる場所とか、結構こう見てたら、まあ自分が全部こう設置したんで全部わかりますね。
まあまあ、あの実際にそのこう生活をしながら仕事もしながら、うん、キャンプを楽しんでるというところが、そうそうそう、まあ、道具を見ただけでも分かる、まあ、分かる人には分かるわけ
ですね。そうですね。で、やっぱり今の世の中、まあ、このアッシュも含めてなんですけど、ちょっとそっちの方にこう、
いや、そうですよ、
シフトしてるっていうのが、まあ、これも商業誌やから、やっぱお金絡んでるところですからね、そういうところも考えてんねんなっていうのが、あの、まあ、取材を通しても分かったし、この紙面を通しても分かりましたね。
まあね、コロナの、まあ、時代の変わり目っていうか、
そうですね、
まあ、こういうところで楽しむとか、こういうところ、まあ、仕事の現場にもなりうるというような、
そうそうそう、
まあ、それも未来を見通しての企画やったのね、
う
ん、
そうですね、
まあ、面白いね、
はい、これは。なんで、まあ、皆さんまた何回も言うようですけど、アッシュぜひ、ね、よろしくお願いします。
我々もちゃんと保存しといて、
そうですね、
花粉にしとかな
くて、ね、そうですね、これね、
うんうん、はい、もうめったに新潟にのね、マスコミさんにこんな話題にしてもらえるということは珍しいことやからね。いや
本当ね、コピーライターさんもカメラマンさんもものすごく気持ちのいい人で、
あ、
こういう人が作ってる、うん、まあ、新聞やったら新潟日報なかなかええなと、うん、やっぱりあの記者のね個性が、うん、まあね、まあ、いろんな新聞社ありますけど、やっぱり記者って大事やなって思いましたね。
それはもう一番、もう記者は細胞やから ね、まあ、ね、新聞社のね、
人間が作るもんやからね。
あ、もうそれはもう絶対そうですね、はい、よかったよかった。
文雄君どうですか。
あ、僕の方はね、あのこれはまあ僕の撮ってる朝日新聞の記事なんやけども、
あ、楽しいね、
はい、楽しいっていうか、まあね、あの
まあ一番 まともな新聞社、まあまあ、朝日と毎日が一番まともかなと、まあ
そうやね、
個人的には、
はい、まあ、
まあ、いろんな意見がありますけど、
そうそうそう、まあ、一応まあ政治の点でもですね、
はい、
非常に、まあ、ちょっと左がかってるけども、まあ、これもこれもやっぱ言うべきこと言うてはってね、
そうそうそう、
気持ちがいいですよ、読んでましてもね、
はいはい、
これのね9月2日の水曜日の、まあ、16 面関西の新聞ですけども、
はいはい、
このところに、まあ、最近僕が手術しました、
はい、
心臓弁膜症のね、
はいはい、
話が出てましてですね、うんうん、なあこれ見てますと、あこれもちゃんと取材してるなと思ってね、いわゆるなんか自分が体験したことだけに、
うんうん、
なんかこうねケチをつけるところがないかいなと思って、ねうんうん、朝日新聞これ間違ったかと言うとろうと思って取材あ、まあ、見てたんですけども、
うん、
実に、まあ、そういう部分がないというか、
うん、
しかも分かりやすくやっぱ書いてるね、
あ、
これやっぱり新聞記者の方すごいなと思いますね。
なるほどね、
まあ、それに寝おりますと13年ぶりにですね、
はい、
いわゆる心臓弁膜症のですねこれが、ガイドラインが変わったっていうね。
13年ぶり
医学っておもろいやんってガイドラインっていうのがあんねんね、
はいはい、
うん、でそのガイドラインに従っておおむねの手術が行われてるわけですよ、
うんうん、
まあ、その例外もあんやけどね、うん、でこのいわゆる心臓弁膜症のガイドラインというのがその心臓弁膜症自身がどちらかと言いますと特にカテーテルについてはヨーロッパから始まってきた手術なんですよね、
うんうん、
でまあ胸を開くタイプの手術はまあ日本もちゃんと長い歴史を持ってるんですけども、うんうん、カテーテルについては2013年ぐらいから本格的に始まったということで、うんうん、まあ、僕の受けた病院でも僕が830人目ぐらいやったから、うん、まあ、そんなに多くないわけですよね。
そうですね。
でそれだけにそのガイドラインというこの場合はこうするこうすると、まあ、設計図みたいなもんですけどね、
うん、
これがどうしてもカテーテルのこの弁膜症のガイドラインというのはヨーロッパの方がたくさん、まあ、ドイツなんかすごい割合で増えてるんですけども、
あ
そういうところでヨーロッパの体格ヨーロッパの方は体格したようなガイドラインやったんですよね、
うん、
それがまあ初めて、
うん、
弁膜症のガイドラインが13年分に、まあ、あの更新されたというところで、そこで日本人の今度はいわゆるカテーテルを使ったうん、まあ、あの弁膜症のガイドラインがそこに割りあの日本人サイズで割り込まれたというところがね、
よかったですね。
よかったよかったね。やっぱりこういうところはやっぱり、うん、あの体格が違うということは大きなことやしね、
まあ、ドイツ人、まあ、比較的でかい人が多いですからね。
うん、ドイツも、まあ、アメリカもオランダもね、あのスイスも
オランダはでかいな、
まあ、もうめちゃくちゃ大きいですよね。
オランダだけはもう群を抜いてでかい、
まあ、それはもうね、あの
スイスはね、あの意外と小さいんですよね、うん、まあ、特にその、うん、まあ、あれもイタリア、ね、フランス、うん、
あ
の ドイツ、あと、ね、もうちょっとありますから
4か地区ぐらいあるわね。
そうですね、意外とスイス人はあんまでかないですね、う
ん、なるほどね、うん、まあ、そんなんでこれ見てましても、まあ、いわゆる胸を開く古典的な手術についてはもうほぼ完成されていると、
うん、
まあ、それについて今度はそのカテーテルという胸を開かんでもええですね、比較的体力のない人とか高齢者でも受けられる手術についてのもガイドラインがしっかりしてきたということもこれに載っておりますし、
うんうん、
大変記事だと思い、いい記事だと思いますね、
うんうん、
それとまあ今我々のようなこの弁膜症の患者の方が、
うん、
この約これね200万人いてはるっていうんですよね、
日本で、
うん、この数字はもうちょっと多いっていう人もあるし、これはまあいろいろあるんでしょうけども、
うん、
まあ、がんの4倍とかね、同じ年齢の人の患者さんの、うんうん、まあ、それだけにこれからこの弁膜症の手術とか、弁膜症と、まあ、心臓はやっぱり命の源やからね、
うん、
これについてすごく話題が僕は広がってくるなと狙ってるんですけども、
なるほどなるほど、
うん、そういう意味での、まあ、あのこの朝日の記事もこれはやっぱり未来というか将来の病気という、うん、ことを見通してのこれ書いてることやなというようなことも面白かったですね、
うん、
まあ、あの僕もそういう意味で言いますと小さい媒体ですけども、
うん、
いろんなところでこの弁膜症の自分の体験をね話してるんですけど、やっぱりそれも意味のあることかやなと思っております、
うん、そうですね、
うん、そんなことがね、
ああ
面白かったですね、
まあ、お互いあの、ね、新聞の話でしたけど今日は ね、
うん、そうですね、
偶然にもね、
うん、まあ、やっぱり新聞というのは内外言いながらもやっぱり一番日本の基本的なやっぱり ね、テレビよりもやっぱりしっかりした、
まあね、
ということの定評はありますから、やっぱりこれからは、はい、まあ、あの離れられないなというか、これはやっぱり基準にものを考えていくっていうのを定価もあるなと思いますね、
はい
はい、
まあ、他にもいろいろ
ありますけど、まあ、よっちゃんもねぼちぼちやっております。
ただちょっとよっちゃんがね一時あの風邪気味あったんですけど、
そうなんですよ、
またあの、まあ、薬飲んで、まあね、まあ、あんまり安静にはしてませんけど、
あ、まあ、安静にしていられない性格ですね、まあ、
本人としては安静にしてるんかもしれないですけど、はい、こっちから見たらあんまり安静にしてないなという思うんですけど、うん、
まあ、よう働いてくれたからね、夏ね、僕の病院も毎日来てくれてね、
まあ、やっぱあとこの暑さですよね、
あれもう大変やったの、30日間1日も休まずにね、
そうですよ、
まあ、あの慰問に来てくれて くれました。それから、まあ、はい、我々のこの番組の料理も ね、 健康レシピのね、これもやっぱり準備が大変、ね、5回6回ね、まあ、試食というかやって、あの YouTube 出してる人はめったにおらんと思いますよね。
今週のチャーシューもだいぶ頑張ってましたからね。
これはすごいですよ。
またオーブン使うんでまた熱いんですよね。
そうですね、
はい、まあ、けど比較的作りやすいかなと、
うん、
僕も横で見てて思いました。
これも1回やってましてね、
はい、
非常に好評を得たんですよね。
10年前ですかね。
10年前にね、
10年以上前に。
それ以後ずっとまあ、はい、試作を重ねて今回まあ一つの完成形ができたなと。
やろうかなやろうかな言うとったんですけどね。
そうですね、
はい、やっと実行に移せました、
うん、まあ、あの本当売ってるのと同じ程度には僕言ってると思いますね。
そうですね。
これからだから、まあてっぺんも言うてんねんけど、このチャーシューの生き方としては、
うん、
もう少しまあね、いわゆるなんか普通の店の売ってるような安い肉を使ってね、美味しいチャーシュー、割とまあいい肉を使って美味しいチャーシューはできるけども、もういわゆるそのこんな肉がこんな美味しいできるんかというようなことに次 JOBBB としては挑戦したいなと思ってますね。
はい。